それでは聖書を一緒に開きましょう。一緒にテトスへの手紙をずっと読んできたけれども、今日は最後の書のです。最後の書についてお話します。ここはテトスへの最後の勧めと警告と指示とそして挨拶が書かれています。内容はその前の1章とか2章と重なることが多いんですけれども、重ねて言わなければならないほど重要なことが書かれていると言っていいと思います。それは私たちもイエスに従って生きていくためにしっかりと心に留めておくべきことです。それでは初めに一節と二節を読みます。
自分で右から見えないの、
大丈夫です。
人々に次のことを思い起こさせなさい。支配者や権威者に服し、これに従い、すべての良い技を行う用意がなければならないこと。また誰をもそ知らず、争いを好まず、寛容で、すべての人に心から優しく接しなければならないこと。最近皆さんも感じるかもしれませんけれども、満員電車の中でとても些細なことから喧嘩が始まります。それで電車が遅れるということが起こります。若者だけではなくて中年も年寄りも、中にはおじいさんと孫ぐらい年離れた人たちが口論していたりもします。言い争うということがあります。前回のお話の中で、誰でも共通に求められている態度についてお話ししたんですけども、2週間前ですけれども、覚えてらっしゃるでしょうか。それは自制、セルフコントロールということです。自制という言葉はもうまるで辞書から消えてしまったような、日常生活の至るところで人と人が衝突しているのを見ます。15年前の今日、マンハッタンで起こった大きな事故、事件を忘れている人はいないと思います。でその時、誰もが世界はこのままでいけないと思ったはずなんです。でもその後の15年が平和に向かって大きく前進したというふうには思えないんですね。世界中の人たち、特に人々を指導する立場にあるような人たちが互いにもっと自制を働かせるということができていたら、もう少し世界は平和になっていたことでしょう。けれども私たちは自制するよりも達成、そんな言葉ないですけども、人をコントロールしたいと思うんです。誰でも、あの15年前の出来事によって大切な家族や友人を失った人たちの悲しみは、たとえ今元気に生活していたとしても、心の底に今深く重たく存在しているでしょう。今日は今日のうちに、どの時間か人と人ってあの人たちのために慰めを祈ってください。現代の私たちは今日書いてあったような、特定の支配者とか権威者がいなくても社会が成り立つということを知っています。民主主義は相変わらず完全ではないですけれども、2007年に比べれば人権とか正義とか公平さということにおいてはるかに良い世界です。私たちには支配者や権威者がいなくても、けれども服すべき支配権威はあります。それは民主的な方法によって決められたルールです。全世界に共通するような普遍的なルールもあれば、その場所だけで通用するルールもあります。例えばエスカレーターを 右側に乗るのが止まってる人か、左側が止まってる人かで、関西と関東とは違う反対側だそうです。ですからその看板に書かれているようなルールもあれば、 心の中でみんなが知ってるルールもあるので、そこに初めて入った人は戸惑うわけですね。大抵の人は、あ、ここだ、こういうルールなんだって気がついて、そして自然に従います。もう違う地方に行ったのに自分の思い通りにやる人もいますけれども、普通の人はそこに行ったらそのルールに従うわけです。大抵の人は自然に従います。今私たちに求められているのは、今自分が置かれている人間関係の中で、それを良いものとして保つようなルールを尊重しましょうということです。それが私たちの支配者である権威者です。でも私はそのように生きていますと胸を張っている人は一人もいないはずです。私たちはつい自分の欲望を優先して相手の気持ちをおろそかにしてしまう、そういうものだからです。じゃあ反対に、皆さんが迷惑な人に遭遇した時にはどういう態度を取ったらいいんでしょうか。満員電車の中でどんどんギュギュ押しつけてくる人とか、こういや何度も隣に座って寝ていて、何度もこう自分が来る人がいた時に、そういう時の態度についてもここに触れられています。自分には落ち度がないのに迷惑をかけられるとき、私たちのセルフコントロールはもっと効かなくなります。何かその相手を攻撃するのに正当な理由があるように思えるからです。でもイエスに従う人に求められているのは、誰をもそしらず争いを好まず寛容で、全ての人に心から優しく接しなさいということなんです。しかもここには全ての人に、例外なく全ての人にという厳しい条件が付けられています。とても難しい、できそうにない、でもできるんです。そのことがこの後の部分に書かれています。3節から8節です。じゃあ一緒に読んでみましょう。私たち自身もかつては無分別で不従順で道に迷い、種々の情欲と快楽の虜となり、悪意と妬みを抱いて暮らし、忌み嫌われ憎み合っていたのです。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人間に対する愛とが現れた時に、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変えられる洗いを通して実現したのです。神は私たちの救い主イエス・キリストを通して、この聖霊を私たちに豊かに注いでくださいました。こうして私たちはキリストの恵みによって義とされ、希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。この言葉は真実です。あなたがこれらのことを力強く主張するように私は望みます。そうすれば神を信じるようになった人々が良い行いに励もうと心がけるようになります。これらは良いことであり、人々に有益です。ここに書かれている通り、イエスを信じ過去の生き方から救われた私たちです。しかしその私たちの性質を突然変えてもらったわけではありません。ですから時々その性質が現れてしまう、そんなことがあってもがっかりする必要はないんです。ましてやそういうことがあった時に、自分が救われてはいないのではないかなんていうふうに考えてはいけません。私たちに与えられたのは新しい性質ではなくて、新しい物差しなんです。物の見方なんです。私たちは自分の欲望という古い物差しで見ることをやめて、 イエスという物差しで物事を見るという決心をしました。これが救いです。そして古い性質を持ったまんまの私たちが何度失敗しても不完全ながら新しい生き方をしていこうと思い続けられるのは、神様がイエス・キリストを通して聖霊を私たちのうちに豊かに注がれているからです。ここが今日のお話の中心です。第二もしてある通り、神様がイエス・キリストを通して聖霊を私たちのうちに豊かに注がれているということです。イエスを信じて従う者は聖霊によって日々成長しています。この言葉は真実です。あなたがこれらのことを力強く口調するように私は望みます。そうすれば神を信じるようになった人たちが良い行いに励もうと心がけるようになります。これは良いことであり、全ての人に、聞いている私たちだけではなく私たちの周りの全ての人に有益なことです。これが今チャーチで起こっていることです。続けていきたいことです。世界は必ず変わります。皆さんが新しい物差しで生きていく限り、このことは全ての人にも益になる。私たちが毎週ここに集う理由の一つは、この聖霊が豊かに注がれているということを実感するためです。聖霊が注がれるということは客観的なことですけれども、事実ですけれども、私たちが力強く歩んでいくためには事実として知っているだけでは足りません。私たちの礼拝では聖書のメッセージの後で神様に向かって歌う時を持ちます。このワーシップタイムが特に聖霊に満たされるチャンス、そのことを実感することができるチャンスです。一心に心を神様に向けて歌う時に、神様はあなたの一番近くに来てくださいます。そして聖霊を豊かに注いでいるということを体験的にも教えてくださいます。ですから今日期待して歌いたいと思います。必要なら礼拝の後であなたが聖霊に満たされるように祈るということもしますから、どうぞリクエストしましょう、してください。また午後の今日サンデーポーズがありますけれども、そこも同じように聖霊がの満たしを実感できる良い機会ですから参加してみてください。話はまだこれで終わりではありません。まだ半分しか終わってませんから9節から11節を読みます。愚かな経図、ごめんなさい、愚かな議論、経図の詮索、争い、立法についての議論を避けなさい。それは無益で虚しいものだからです。分裂を引き起こす人には一二度訓戒し、従わなければ関わりを持たないようにしなさい。あなたも知っている通り、このような人は心がすっかり歪んでいて、自ら悪いと知りつつ罪を犯しているのです。ここを読むことによって私たちはその寛容でというふうにさっき言われてきましたけれども、ただどんなことでも受け入れてしまって有害なことでも我慢しなさいと言われているわけではないということがわかります。特に教会という神様の家庭の中にあってはいけないこと、厳しく取り除きなさいということがここに記されています。彼らにとってそれは愚かな議論、経図の詮索、争い、立法についての議論でした。どういうことが起こっていたか、私たちは随分このお話を聞いてきましたけれども、それでは私たちにとっては愚かな議論、経図の詮索、争い、立法についての論議というのはどういうことなんでしょうか。それはイエス・キリストの良い知らせ、福音の本質には関わらないことに関してということです。福音の本質とは、 神様がイエスとして来られ、十字架にかかれ、私たちのために命を捧げてくださった、死からよみがえられたということです。私たちはこの神様に、私に従って人生を歩みなさいと招かれて、そしてそれに応じました。これは確かなことです。それだけは確かなことです。けれどもイエスに従うというのは、具体的に自分がどうするべきことなのかというふうに考えて実践するのは私たち一人一人です。そして私たちはよく分かっているように、自分たちには限界があります。いろんな考えがありますけれども、どの考えが本当に正しいかというのは今のところ誰にも分かりません。真理に従ってどう実践するのか、それはそれぞれ目に見える教会に任されているんです。その教会とそこに集う、では個人の関わりはどうか。ユアチャーチで教えられている実践について、自分は受け入れがたいということがあるならば、まず牧師と話してみてください。話してみると案外誤解であったり、どちらかの考えがその話すことによって変えられるということもあるわけです。けれども話し合ってみても互いの確信が揺るがないという時もあります。その時には方法は2つしかありません。一つはここを去って同じ考えを持つ人たちと一緒に歩き始める。もう一つは自分で新しく始めるということです。とどまって教会を自分の考えに変えさせようとすることほどエネルギー、時間の無駄なことはありません。またそれはただそれだけではなくて、分裂を引き起こして多くの人に害を与えて、誰にも益をもたらしません。この警告をした後、パウロは最後にいくつかの具体的な指示をして、そしてクレタの人たちを祝福して筆を置きます。最後の部分を読みましょう。12節から15節です。アルテマスがティキコをあなたのもとへ使わしたら、急いでニコポリスにいる私のところへ来てください。私はそこで冬を過ごすことにしたからです。法律家ゼナスとアポロと何も不自由しないようによく世話をして送り出してください。私たちの仲間も実際に必要なものを学ぶために良い行いに励むことを学ばなければなりません。身を結ばないものとならないためです。私と一緒にいる者たちが皆あなたによろしくと言っています。私たちを愛している信仰の友人たちによろしく伝えてください。恵みがあなた方一同と共にあるように。今日前半で学んだ進めが具体的な指示として示されています。互いのために、また訪れる者のために、そして送り出す者のために、私たちは最善を尽くすように進められています。私はこの夏、久しぶりに2週間ぐらい独立した子どもたちが家に帰ってきて、一緒に生活をすることができて、思い出深い夏とか言いましたけれども、でもお二人の子どもたち、これからどちらも家族が増えていくでしょうから、こういうチャンスは多分もうないと思います。けれども彼らはどこに住んでいても私の家族、子どもであるには変わりありません。ユアチャーチも同じです。23年間の間、多くの人が集い、またこの大きな家庭の家族の一員となりました。そしてここからまた新しい人生のステージに移るために旅立った人、多分その数の方がちょっと多いわけですけれども、多くいます。もう世界のどこに住んでいても家族であることには変わりがありません。子供たちは結婚して、その物理的な場所からは出て行って新しい家庭を作るかもしれない。
けれども、そのつながりは変わりがないんです。
私たちが、私たちはユアチャーチですという時、その言葉はパウロが勧めだったのと同様に全ての人に向けられています。聖霊に満たされて良い技に励んでください。聖霊に満たされて誰をもそ知らず、争いを好まず、寛容で全ての人に心から優しく接することができるように、聖霊に満たされてください。お祈りします。あなたの霊が豊かに注がれていることをありがとうございます。どうぞ一人一人のうちに、あなたが豊かに注いでくださるあなたの霊を、私たちがその魂でもその心でも感じて喜ぶことができるように、私たちの心を開いてください。神様、今あなたに向かって歌います。どうぞ私たちの心にあなたが語りかけてください。あなたに期待します。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。